使徒の働き20章の28節をお開きください。私たちは今パウロの最後のメッセージを学んでいます。聖書にはパウロのメッセージが3つ書かれています。まず使徒の13章の16節にピシディアのアンティオキアでユダヤ人へのメッセージが書かれています。でパウロはユダヤ人にはイスラエルの歴史から話し始めました。で神が約束に従ってダビデの子孫から救い主を送ってくださる、その約束の通りに救い主が来られたわけですが、ところがその救い主を待ち望んでいたはずのユダヤ人たちはこの方を十字架につけて殺してしまいました。しかし神はこの方を死者の中からよみがえらせ、信じる者は義と認められることを語りました。次に使徒の17章の22節にアテネで異邦人へのメッセージが書かれています。でパウロは異邦人に対してはこのイスラエルの歴史それから入らずに、彼らにそのようなバックボーンがないわけですから、まず彼は誠の神がどのような方であるかを話し始めました。神はこの世界を作られた方、すべてのものをお作りになられた方で、すべての人に命を与え、そして私たちが生きていくために必要なすべてのものを備えてくださる方です。そして神はキリストによってこの世界を正しく裁く日を定めておられるので、悔い改めて神に立ち返るように異邦人に対して語りました。そして最後のメッセージが今私たちが学んでいるところですね。パウロは最後のメッセージはエペソの教会のリーダーたちに向かって語りました。最初はユダヤ人に、そして次に異邦人に、最後にクリスチャンへのメッセージですね。まずパウロは前回見たように、彼がどのように人々に仕えてきたのか彼らに思い起こさせました。で彼はユダヤ人の陰謀、数々の試練の中で謙遜の限りを尽くして涙とともに主に仕えてきました。クリスチャンの特徴、リーダーの特徴は謙遜さですね。そして益になること、クリスチャンの特徴は自分の益ではなくて他の人の益を考えるわけで、パウロは益になることは公衆の前でも家々でも余すところなく彼らに伝え教えてきました。また彼は全ての人に神に対する悔い改めと主イエスに対する信仰を証ししてきました。次にパウロは過去の自分がやってきたことだけではなくて今の自分の状況を説明しましたね。彼は今エルサレムの教会の貧しい人たちに献金を届けるためにエルサレムに向かう途中でした。しかしエルサレムで何が起こるのか分からなかったわけですね。ただ聖霊は鎖と苦しみが彼を待っているということを示しておられました。それでも彼はエルサレムに行くのを躊躇することはなかったわけです。なぜなら神の恵みの福音を明かしすること、それが彼の任務だったからですね。ですからその任務を全うすることができるのであれば自分の命は少しも惜しいとは思いませんでした。今日はその続きです。彼は過去にどのように使えたかを話し、そして今どのように使えているのかを話しました。今日の箇所ではリーダーたちはどうあるべきかを教えています。で、彼が話している対象は教会のリーダーたちに対してであるわけですけど、しかしリーダーだけではなくしてあなたがクリスチャンで、そして教会の奉仕をしていたりあるいはしていなくても親であったり職場や学校また友達との間で人々をお世話することがある人あるいはそうでなくてもすべてのクリスチャンに適用できる教えが今私たちが学んでいるところなんですね。クリスチャンはどうあるべきなのか、そしてクリスチャンリーダーたちはどうあるべきなのか一緒に見ていきたいと思います。20章の28節をご覧ください。あなた方は自分自身と群れの全体に気を配りなさい。神がご自分の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために聖霊はあなた方を群れの監督にお立てになったのです。パウロはここで エペソの教会のリーダーたちに優先順位について教えています。まず第一に、リーダーは自分自身に気を配りなさいとパウロは教えています。気を配るとは、気をつけるとか用心する、あるいは注意する、心に留めるなどの意味があります。第一テモテの4章16節でそのままお聞きください。パウロはこう言ってます。自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい。自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい。で、他の人に御言葉を教えるには、まず自分自身が学んでいないと教えることはできません。で、自分自身が霊的に養われ祝福され、それから他の人を霊的に養い祝福することができます。ですから、リーダーは他の人のお世話をする前に、まず自分自身に気を配る必要があるわけですね。神との平和はあるでしょうか、あるいは御言葉によってあなたは養われているでしょうか、心は満たされてますか、それともカラカラでしょうか。自分がカラカラなのに他の人を満たすことはできないわけですね。私たちはいつも聖霊に満たされる必要があるわけで、あなたは聖霊に満たされ、そして喜びに満たされているでしょうか。あなた自身が御言葉で養われ祝福されたならば、次のステップになるわけですね。パウロは、次はこのリーダーは群れの全体に気を配りなさいと教えています。私たちが神との正しい関係にあるなら、他の人に効果的に使えることができますね。まずあなたと神との関係が正しいかどうか、この自己吟味が必要になるわけです。正しければ他の人に効果的に使えていくことができます。サービスができるわけです。自分に余裕があるわけです。で、余裕がないときには他の人のことはできないわけです。まず自分のことをしっかりと神との関係を正していくということですね。神との関係が断たれてしまっている、いわゆる交わりができない、それ罪があるわけで、罪によって壊れていたり、あるいはそこまでいかなくても御言葉で自分自身が養われていなかったり、また祈りの生活をしていないならば、霊的に栄養失調状態なんですよね。栄養不足なんです。栄養が不足しちゃうと力が不足してしまうので、だから力がないと私たち他の人に使えることなんてできないわけです。効果的な働きはできません。ですから、まず自分自身に気を配るっていうことですよね。それから周りの人に、ここではパウロは群れの全体にと言ってますけれども、群れの全体というのは教会全体のことです。彼は今教会のリーダー、いわゆる牧師たちを集めて最後のメッセージをしているわけで、教会の全体に、すなわち一部の人だけではなくして、エコひいきではなくして、部分的な人たちではなくして、こう全体に気を配る必要があるわけです。で、パウロはここで、教会は誰のものと言ってますか？人のものではないですね。牧師のものでもなければ、みんなのものですとも彼は言ってないわけです。教会は神のものですね。神が教会を始めたわけで、ですから、神が教会の創設者であり、神が所有者なんです。神はご自分の一人ごイエス様の血を持って教会を買い取られました。そしてご自分の教会を牧させるために群れに監督をお立てになりました。それが牧師です。あるいは長老とか監督とか呼ばれたりしますが、意味はほとんど同じです。で、牧師は人の推薦によってなるのではありません。またどこか神学校を出たとか、あるいは出ない、そういうことも関係ありません。誰が牧師を立てるのか、誰が任命するのか、なんて言ってますか？聖霊はって言われます。聖霊はある人たちを群れの監督牧師としてお立てに なります。そして牧師の務めはここにあるように、羊を監督することと羊を養うことです。監督とはこれ見張るという意味もあります。ヘブルの13章を開いてください。ヘブルの13章、そこの17節に457ページです。こう書かれています。あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人たちは神に申し開きをする者として、あなた方の魂のために見張りをしているのです。ですからこの人たちが喜んでそのことをし、嘆きながらすることのないようにしなさい。そうでないとあなた方の益にならないからです。見張る者として神が置いているもの、これが牧師の務めですね。羊を守るために見張りの役目があるわけです。悪い教えに影響されないように見張らなければならない。それが牧師の一つの務めで、もう一つはペテロを開いてください。第一ペテロ、左側開いていただいて、5章、第一ペテロの5章の1節、ペテロが書いた手紙ですね。私はあなた方のうちの長老たちに、同じ長老の一人としてキリストの苦難の証人、やがて現れる栄光に預かるものとして進めます。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。神の羊の群れを牧しなさい。羊は、クリスチャンは神のものですね。その群れを牧しなさい。強制されてではなく、神に従って自発的に、また卑しい利得を求めてではなく、金銭のためではなく、心を込めて世話をしなさい。3節、割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ模範となりなさい。リーダーは支配するものではなくして、むしろ模範となる人、行いで生活で模範を示す人、それがリーダーとしてふさわしい人ですね。そうすれば4節、大牧者イエス様が現れる時に、あなた方をしぼむことのない栄光の冠をいただくことになります。さあ戻りましょう。このように牧師の務めは見張ることと、そして今読んだように神の羊の群れを牧すること、すなわち御言葉によって養うことです。それで私も牧師としてこのように御言葉を教えることに専念しています。御言葉は私たちの霊の糧ですね。最近の私の仕事の一つが増えまして、それは孫のマリキの離乳食をあげる仕事が増えて感謝だなと思うんですけど、今までは母乳だけだったんですけど、最近から離乳食が始まって楽しいんですよね。母親が光がこの離乳食を作ってきて、時々うちに来て、私がその当番なんですけど、最初はなかなか食べなかったんですけど、だんだんこの食べる楽しみを覚えていく。で、食べてる姿がとても嬉しくって、食べてこのように成長していくんだなと感慨深く思うわけですけど、クリスチャンの私たちもそうですね。食べて成長する。牧師の務めっていうのは守ることと食べさせることですね。そのことをパウロはここで教えてます。29節見てください。私は知っています。私が去った後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、容赦なく群れを荒らし回ります。パウロは将来起こることについて、私は知っていますと言いました。何を知ってるんですか？彼が去った後、凶暴な狼が教会の中に入ってくるということですね。で、これはイエス様があらかじめ警告したことでした。凶暴な狼とは偽預言者たちのこと、そして偽教師たちのことです。マタイの7章の15節、そのままお聞きください。イエス様はこう言われました。偽預言者たちに用心しなさい。彼らは羊の衣を着てあなた方のところに来るが、内側は貪欲な狼です。 偽預言者たちは羊の衣を着てきます。羊のようにやってくるわけです。クリスチャンのようにやってきます。どのように羊なのか狼なのか見分けるんでしょうか。何を食べるかによって分かります。羊は羊を食べません。しかし狼は羊を食べるわけですね。同じように偽預言者たち、偽教師たちは狼です。彼らは羊を食べるんですよ。すなわち自分の欲望のためにクリスチャンを食い物にします。で、利用していくわけです。で、教会の外から入り込んできて容赦なく群れを荒らし回るとパウロは言ったわけですけど、彼らの特徴は聖書を使って真理を語ります。聖書の言葉使いますからみんなそれに感動するわけですが、しかし真理に混ぜるわけですね。偽りの教えを彼らは混ぜていくわけです。また指導者たちの陰口を言って不信感、敵対心を持たせて神の御言葉に聞かないようにします。で、この後エペソの教会をパウロはテモテに任せるわけですが、パウロが言ったように偽教師たちが教会の中に入り込んでくるんですね。で、それで書かれたのがテモテへの手紙なんです。まあ後でいくつか開きたいんですけれども、また黙示録の2章にはニコライ派の人々がエペソの教会に入り込んだことが書かれています。で、これは不貧困を行う者とか、あるいは階級制度を持ち込んだ者たちとか言われてますけれども、とにかく外からそのように間違ったものを入れ込んでくる人たちがいるといった通りにそうなっていきます。30節、またあなた方自身の中からもいろいろと曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こってくるでしょう。パウロは偽教師たちが外から入り込んでくるだけではなくして、教会の中からも起こるとここで警告しています。で、彼らは聖書をいろいろと曲げて語ります。その目的は自分に人々を引き込むためです。で、引き込むためには当然彼らは何か優れたものを持っているわけですね。賜物があるわけです。癒したり予言したり、そのようなもので人を魅了するわけです。そして特別な霊的な人かであるような印象を人々に与えるわけです。わあすごいと思わせて、そして人々の心を操作していくわけです。そして自分に引き寄せていくわけなんですね。それが彼らのやり口です。で、パウロがエペソにいる時からどうやらその人たちすでにいたようですね。テモテちょっと開きましょうか。テモテの手紙、第一テモテ1章418ページです。1章の3節、私がマケドニアに行く時に言ったように、あなたは、これテモテです、あなたはエペソにとどまり、ある人たちが違った教えを説いたり、果てしない作り話と経図に心を寄せたりしないように命じなさい。そのようなものは論議を引き起こすだけで、神に委ねられた信仰の務めを実現させることにはなりません。そして同じ章の19節を見てください。ある人たちは健全な良心を捨てて信仰の破線に遭いました。その中にはヒメナイとアレクサンドロがいますと、まあこの内側からその実名を出して言ってるわけですね。私は神を冒涜してはならないことを学ばせるため彼らをサタンに引き渡しましたと言ってます。第二テモテも開いてみましょうか。第二テモテ一章一章の15節、あなたが知ってる通りアジアにいる人たち、アジアっていうのはこのエペソの教会のあるところですね。アジアにいる人たちは皆私からパウロから離れていきました。その中にはフィゲロとヘルモゲネがいますとあります。さらに同じテモテの 2章の16節を見てください。2章の16節、俗悪な無駄話を避けなさい。人々はそれによってますます不敬虔になり、その人たちの話は悪性の腫れ物、これがんのことですね、その人たちの話は悪性の腫れ物のように広がります。彼らの中にヒメナイとピレトがいます。彼らは真理から外れてしまい、復活はすでに起こったといってある人たちの信仰を覆していますと言っている通りに、パウロが去った後、教会の中からも偽りの教えをして自分に引き込む人たちが起こりました。さあ戻ります。31節、ですから私が3年の間、夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。パウロは教会の外からも中からも攻撃があるよとあらかじめ警告をしました。でエペソに彼は3年間いたわけですけど、その間どうやら夜も昼も涙とともに一人一人を警告し続けたようですね。でなぜ涙を流したのか、今までは真理に従っていたのに偽りの教えに騙される人たちが出始めるわけです。で彼らを戒めなければならないわけで、訓戒するための涙だったことでしょうね。でパウロある時は母親のように優しく諭し、ある時は父親のように彼は厳しく戒めました。そのことがテサロニケに書かれてますけれども、ここも開ける方どうぞ開いてください。第一テサロニケの2章です。第一テサロニケの2章、2章の3節を見てください。第一テサロニケ 2-3、 私たちの勧めは誤りから出ているものでも不純な心から出ているものでもなく、騙し事でもありません。むしろ私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせるのではなく、私たちの心をお調べになる神に喜んでいただこうとして語っているのです。パウロが語る動機は人に喜ばれる語り方ではなくして、神に喜んでいただこうとして彼は御言葉を語りました。そして5節には、あなた方が知っている通り、私たちは今までへつらいの言葉を用いたり、むさぼりの口実を設けたりしたことはありません。神がそのことの証人です。また私たちはあなた方からも他の人たちからも人からの栄誉を求めませんでした。彼は人からの栄誉、称賛を求めたわけではなく、神の栄光のために働いた人でした。読みたいのは7節ですね。キリストの人として権威を主張することもできましたが、あなた方の間では幼子になりました。私たちは自分の子供たちを養い育てる、誰ですか、母親のようにと言ってます。母親のようにあなた方を愛おしく思い、神の福音だけではなく自分自身の命まで喜んであなた方に与えたいと思っています。あなた方が私たちの愛するものとなったからですとあります。10節見てください。またあなた方が知っている通り、私たちは自分の子供に向かう、誰ですか、父親のようにと言ってます。父親のようにあなた方が一人一人にご自分の御国と栄光に預かるようにと召してくださる神にふさわしく歩むよう進め、励まし、おごそかに命じましたとテサロニケの人たちに手紙を書き送っているわけですが、同じようにパウロはエペソでも母親のように優しく、父親のように厳しく彼らを教え訓戒し続けました。なぜなら彼は知ってたんですよね。自分が去ったと教会の中に、あるいは外から偽りの教えをする者、悪魔の使いが入ってくることを彼は知っていたので、ですから戻りますけど、この最後のメッセージでもリーダーたちに こういうわけですね。ですから私が3年の間夜も昼もって、夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い起こして目を覚ましていなさいっていう、思い起こすように目を覚ますように、そのようにパウロは彼らに警告しました。同じように当然のことながら私たちの教会でも外から中から当然攻撃が起こります。これイエス様が最初でおっしゃったこと、初代教会でも起こり、そして2000年間起こり続け、今も起こり、そして今後も起こり続けるわけで、敵はどうにか神の働きが進まないように、救われる者が救われないように、また救われた者が神の愛から引き離されるように、いろいろと問題引き起こしてくるわけですけど、問題の起こらない教会などないわけですね。ですから聖書は警告をしているわけで、思い起こすようにという、目を覚ましていなさいという、目を覚ましているならば問題が起こった時に慌てることはありません。そして主はいつも私たちと共におられるわけで、私たちはいつも主にあって勝利することができるわけですね。32節、今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされたすべての人々と共にあなた方に御国を受け継がせることができるのです。パウロは自分にできることはベストを尽くしてすべてやってきた人です。で、彼が言っているように、彼は3年の間夜も昼も人々を教え、そして涙とともに一人一人を訓戒し続けました。教会の外からも中からも攻撃がある、そのように彼は警告もしたわけです。ただ教えるだけではなくして彼は警告もしました。ですからここではそれを思い起こすように、目を覚ましていなさい、そのように最後のメッセージとしてリーダーたちに、その羊をよく見るように、群れの状態を見るように、そしてよく養うように、御言葉を教えるように、外からもやってくれば、中からもあなた方の中からも起こってくるから、目を覚ましているように、そのように彼は言ったわけで、彼はすべてやるべきこと、そしてすべて伝えるべきこと、教えるべきことを彼らに教え終わった後、あとはもう委ねるだけですね。神に委ねるだけなんです。委ねるっていうのはこれ、祈って神にお任せすることです。祈って神に任せること、主よ、私はするべきことをしました、伝えるべきことを伝えました、教えるべきことを教えました、警告すべきことを警告しました、あとは主よ、あなたが彼らを守って導いてください、あなたに主よ、私は委ねますということ。私の妻は子供たちが小さい頃、いつも学校に送り出す前に玄関で一言祈って、短い祈りですけど、今日も主が共にいて守ってください、行ってらっしゃいって言って送り出すわけですけど、親ってそうですよね。目の届く範囲でしか守れないわけですけど、もうあと外に出たらどうすることもできないわけで、だから祈って送り出すしかないわけです。主が守ってください、主が祝福してください、委ねるってそういうことですよね。やるべきことはやって、祈るべきことは祈って、あとは神に委ねていくわけで、神に祈れることほど私たち大きな特権はありません。祈りよりも効果的な働きはないわけです。あなたがどんなに働くよりも、一言主に祈ることの方がはるかにあなたの働きは効果的になっていくわけなんです。ですからまず何をするにも、とにかく祈ってください。神が守ってくださるように、神が祝福してくださるように祈ってください。 祈ると神がお働きになります。もちろん神はあなたが私が祈っても祈らなくても働いておられますね。今日祈らなかったから神は守らなかったっていうことはないわけですよ。今日祈らなかったから祝福がないっていうことはないわけですよ。神は私たちの親ですから、親っていうのは子供がやろうがやらないどころがとにかく祝福したいわけです。無条件で、無条件で守ってあげたいわけです。天の父はそういう方です。私たちが良くても悪くても私たちを御子にあって子として扱っているわけですから、いつも働いておられるわけです。しかし祈ると何が分かるのか。祈ると、ああ神は私の祈りをいつも聞いてくださっておられる、そのことが自分で分かるわけですよね。神はいつも守っておられるわけですけど、いつも私たちを祝福しようとおられるわけですけど、私たちはその方に祈ると守ってください、不思議と神の守りがあった、本当に1秒間違えば命を失うことたくさんあったわけですけど、神がどっかで遅らせてくださったから、あのことがあったから、このことがあったから、早まったから、早く行ったから助かったとか、そういうケースでたくさんあるわけです。自然に起こっているようなんですけど、神が超自然的にそれを自然に働かせている。で、祈ると、あ、本当に神様感謝しますって。心からの感謝を私たちは、神が働いて、本当に働いてくださったそのことが分かって、心から神に感謝せざるを得ないわけですから、どうぞとにかく祈ってください。理屈を抜きにしてとにかく祈ってください。皆さん本当に考えてみてください。この天地を作られた主にあなたは直接祈れるんですよ。天地を作られた主なんですよ、私たちの主は。イエス様、お弟子たちに、あなた方は今まで私の名によって祈ったことはありません、しかしこれから私の名によって祈りなさい、それはあなた方の喜びが満ちあふれるためです、ヨハネの福音書で言われました。最後の晩餐でどうぞ祈ってください。あなたの喜びが満ちあふれるためなんです。そして祈ったら委ねてください。パウロは今去っていくところなんですけども、教会のために祈り、神に委ねました。次にパウロはここでその恵みの言葉に委ねますと言っています。私たちが救われたのは行いによるのではなく、神の恵みによってです。恵みとは受けるに値しないものがただで受けることです。私たちは救われるに値するものではありませんでした。神を無視し、神に背いた生き方をしてたわけですけど、しかし私たちが知らないところで、知らない時に神は私たちを愛して一人子のイエス様を使わせてくださいまして、そしてイエス様は私たちの罪の身代わりとして十字架で死なれ、葬られ、よみがえりました。このキリストを信じる者は全ての罪が許され、罪から救われます。これが神の恵みですね。私たちは聞くまではそのことを信じることできなかったわけですけど、聞いて、そして恵みの言葉、福音を聞いてキリストを信じて救われました。で、救われた後、赤ちゃんが生まれて成長していくように私たちも成長する必要があるわけで、霊的に成長するためには恵みの言葉を聞き続ける、食べ続ける必要があるわけです。で、肉体的に健康で成長するためには、このバランスよく食事をすることが必要です。これ言わなくとも知ってることで、食べないと私たちは成長しないわけです。食べないと元気が出ないわけです。気分の問題ではないんです。実際的な問題で、食べてないと元気がなくなるんです。食べることですよね。同じように霊的に成長するためには、霊的な糧、神の言葉です。 その神の言葉は恵みの言葉で、その恵みの言葉を食べる必要があるわけです。自分はまだ確信がないんです、救いの確信がありません、自分は疑いがあるんです、自分ってなかなか信仰成長しないんです、もしそう思っている人がいるならば、あなたは救われていないのではなくして、霊的に栄養不足なんですよ。信じたのであれば救われてるんです。信じたのであれば救われてるんです。神の約束は変わらないんですよ。生まれたならば人間ですよ。だんだん人間になっていくわけではありません。生まれた瞬間も人として生まれたわけで、でも成長していく必要があるわけです。食べれば成長します。食べなければ成長しません。霊的に成長するために食べなければ成長しません。御言葉を食べる人は成長します。御言葉を食べない人は霊的な栄養不足なんです。解決策はどこにあるんですか？イエス様をよく知ることなんです。イエス様をよく知ること、そのために私たちは聖書を読むわけですよね。そのために聖書を学び続けているわけです。私たちは日曜日毎週集まってますけど、聖書の勉強会をするために来ているわけではないわけです。私たちはイエス様のことをもっともっと知りたいわけです。だからこの方に喜んで私たちは賛美し、この方に近づこうとし、そしてその方を知ろうとして、私たちはその方について書かれている聖書を読み、聖書を学んでいるわけです。聖書を学べば学ぶほどイエス様のことをさらに深く知ることができて、それが霊的な成長、信仰の成長になるわけです。それでペテロは、第一ペテロ、ここ開きましょうか。ペテロの第一の手紙2章466ページ2章の1節でペテロはこう言ってます。ですからあなた方はすべての悪意、すべての偽り、偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、2節一緒に朗読します。はい。生まれたばかりの血の御子のように純粋な霊の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。まず悪いものを全部捨てて、そして悔い改めて、それから生まれたばかりの血の御子のように純粋な霊の父、ミルクを慕い求めなさい。それによってどうなるんですか？成長するわけですね。私たちはもうすでに救われているわけなんですけども、救いが完成するわけです。途中で私たちは信仰を投げ捨てたりしないわけで、イエス様と再び会うまで私たちは成長し続けて、この方と会った時に私たちはその方の姿に完全なものに変えられる。私たちのゴールはそこにあるわけです。信じてそこで終わったのではなくして、イエス様の性質へと、聖霊は私たちを変えてくださり、私たちがそのように変えられることによって父なる神の御名が崇められるわけです。イエス・キリストを知ること、これが私たちの目標になるわけですよね。そのために御言葉を学ぶわけです。ですからパウロは人々にこの御言葉を伝え、イエス・キリストを信じるように、悔い改めて、神に対して悔い改めるように、そして主イエスに対する信仰を持つように、そのように彼は昼も夜も教え続けたわけです。で、その間違った教えをする人たちが外から入り込んでくるから、気をつけるように、そして外からだけではなくして、その福音を曲げようとする人たちが内側からも出てくるから、気をつけるように、群れ全体に気を配るように、そのように教えた後、彼は神に委ね、そしてその神の恵みの言葉に委ねたわけです。33節、 私は人の金銀や衣服をむさぶったことはありません。あなた方自身が知っている通り、私の両手は自分の必要のためにも、共にいる人たちのためにも働いてきました。このように労苦して弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を覚えているべきだということを、私はあらゆることを通してあなた方に示してきたのです。パウロはただ単に聖書の知識を教えるだけではありませんでした。彼は彼の生き方そのもので人々に模範を示してきたわけです。で、人の金銀や衣服をむさぼったことは私はありませんと彼が言っている通りに、彼は金銭のために福音の働きをしてきたのではありませんでした。偽教師たちはそれをするわけですけど、彼はそうではなかったわけです。で、彼は自分の生活のために働いて、そして誰かに経済的に依存することなどありませんでした。むしろ共に働いている人たちのため、また弱い人たちを助けるために彼は自分の両手でから働いてきたわけです。で、夜も昼も働きながら、そしてその合間の時間に彼は教え続けたわけですよね。で、そのことをテサロニケ、ここも開きましょうか。第一テサロニケ開いてください。今日聖書を開くのはこのテサロニケで終わっていきます。テサロニケ第一から開きましょうか。第一の2章、テサロニケ第一の2章の9節でパウロはこう言ってます。兄弟たち、あなた方は私たちの労苦と辛苦を覚えているでしょう。私たちはあなた方の誰にも負担をかけないように、夜も昼も働きながら神の福音をあなた方に述べ伝えました。人に負担をかけないように、パウロは夜も昼も働きながら神の福音を彼らに述べ伝えたわけです。第二テサロニケ3章を開いてください。第2テサロニケの3章7節、どのように私たちを見習うべきか、あなた方自身が知っているのです。あなた方の間で私たちは怠惰に暮らすことはなく、人からタダでもらったパンを食べることもしませんでした。むしろあなた方の誰にも負担をかけないように、夜昼労し苦しみながら働きました。私たちに権利がなかったからではなく、あなた方が私たちを見習うように身をもって模範を示すためでしたとパウロは書いてます。さあ戻りましょう。パウロは献金から生活する権利がありました。しかし彼はある時期それをしなかったわけです。なぜしなかったのか、それは彼は身をもって見本を示すためでした。で、ここではイエス様が言われた言葉、受けるよりは与える方が幸いであるという、その言葉を身をもって模範を示すためであったと言ってます。で、主イエスご自身が言われた御言葉とパウロは言ってるわけですけど、実際には福音書にはその言葉は書かれていません。というのもヨハネの21章でヨハネ自身が言っているように、イエス様が行われた全てのことをこの書き記すことはできない。ですからイエス様はたくさんのことを行い、またたくさんのことをお語りになったわけです。おそらくここの言葉をイエス様が言われた言葉を口頭で伝えた言葉なんでしょうね。ただルカの6章、ここ開かなくていいんですけれども、そこには与えることの幸い、6章の38節でイエス様はこうおっしゃるんですね。与えなさいってあります。与えなさい、そうすればあなた方も与えられます。詰め込んだり揺すって入れたり盛り上げたりして人々がそれをするわけですね。気前よく測って懐に入れてもらえます。あなた方が測るその測りであなた方にも測り返してもらえるからです。与える人は幸いですよね。そうすれば与えられるって、もう人々はもう沖縄のおばあたちじゃないで ですけど、加盟加盟攻撃をするわけで、もういいよいいよって言っても、もうどんどんどんどん与える。だ、不思議ですけど、沖縄の昔の人たち豊かなんです。あの、金銭的にはそんな豊かじゃないかもしれませんけど、でも本当にこの協力し合うっていうか、もうあの野菜を持っていったら、お家帰ったらどっさり、あの他にたくさんの野菜がこの玄関に置かれていることっていうのは田舎でたくさんあるわけで、与える人っていうのはいつも周りから溢れるぐらい与えられる。これ信仰ある世界ない世界一緒ですよね。与える人は受けるより幸いなんです。私たちもそうしたいですね。でも高価なものをしなければならないと考える必要はないわけです。無理なくできる何かで、余分に持っているものの何かを与えることで十分だと思うんですね。まあ、私たちの教会では赤ちゃんがたくさんいるわけで、みんな自分の子がちょっと大きくなったらお下がりで分かち合ってるのを光景よく見るわけですけど、とてもいい光景だなと思います。他にはない、教会でしかないような、そのような素晴らしいことだと思うんですね。持ってるものでこの何か小さなことを与える習慣、そのことをさらに私たちは身につけていきたいわけで、受けるよりも与える方が幸いです。そう言われた主の言葉をパウロは実行して、身をもって模範を示しました。最後に36節、こう言ってからパウロは皆と共にひざまずいて祈った。皆は声を上げて泣き、パウロの首を抱いて何度も口づけした。もう二度と私の顔を見ることがないでしょうといった彼の言葉に特に心を痛めたのである。それから彼らはパウロを船まで見送った。パウロはエペソの長老たちの家の最後のメッセージが終わると、彼らと共にひざまずいて祈りました。そしてもう二度と私の顔を見ることがないでしょう、もう見ることないでしょう。彼はもう心に決めていたわけですよね。3年間働いて、そして今エルサレムに向かうわけで、エルサレムから彼は計画ではローマに行って、さらにスペインまで行くのが彼の計画だったわけだ。だから彼の内側でもはっきりしていたわけで、もうあなた方とこの地上で会うことは最後だよ、もう二度と会うことないだろう、そういった言葉にみんな心を痛めて声を上げて泣いた。パウロがどれだけ彼らを愛していたのか、また彼らもパウロをどれだけ愛していたのかが別れのシーン見ればよく伝わりますね。で、それから彼らはパウロを船まで見送りしました。これでエペソでのパウロの働きはすべて終わりました。あとは神とその恵みの御言葉に委ねてエルサレムへ彼は行くだけでした。で、パウロはエペソで3年の間昼も夜も働いて、そしてお昼時間に空き時間を彼は利用して聖書を教え、さらに仕事が終わって夜中まで彼は聖書を教え続けるわけです。で、公の場でも家々でも神の計画のすべてを余すところなく伝え、そしてユダヤ人の陰謀があり数々の試練があったわけですけど、そんな中でも彼は謙遜を尽くして涙とともに主に仕えてきました。そして今エルサレムの教会の貧しい人たちに献金を届けるために船に乗り込んだわけなんですけれども、この先何が起こるのか彼は全く分からなかった。ただ聖霊がこのあと鎖につながれて苦しみに遭う、そのことは示しておられたようですけど、それでもパウロはエルサレムに行くことを躊躇したりやめたりすることはなかったわけです。なぜでしたか？神の恵みを知っていたからですよね。神の恵みの福音を彼は証しすること、それが彼の任務、それを彼はよく理解していたわけ。だからその任務を全うできるならば自分の命は少しも惜しいとは 思いませんでした。パウロは自分の人生の目標、目的、任務をはっきりと理解している人でした。彼はお金のために働いたわけではありません。もちろん自分が生活するために彼は働きましたけど、本当は働く必要もなかったわけですけど、パウロのことをいろいろ言う人たちがいたので、そのまた働かない人たちがいたので、それを模範を示すためにも彼は昼夜と働いて、生活でキリストに仕えることを彼は教えていくわけです。 でもそのことでまた非難する人たちがいたわけですね。パウロは献金から生活をしない彼は偽教師だっていうふうにまた言う人たちもいたわけですけど、まあ、いろいろこう言えばああいう、こうすればああいう、もういつもそういうことが起こるわけで、パウロはでもそんなこと気にしなかったわけです。彼は自分が神から召されているその任務をよく理解していました。それは神の恵みを、福音を証しすることだと、それが彼の任務でした。同じように神はあなたにも私たちにも同じ目標、目的、任務を与えておられるんですね。私たちが生かされている目的は何なのか。この地上で裕福に過ごすことではありません。いい生活をすることではありません。暮らし向きの自慢をすることではありません。それは世の人たちの関心事であり、私たちも以前はそうであったわけですけど、しかし今私たちそこから解放されて、私たちは神の栄光のために生かされているわけですね。もちろん神は私たちが生きている間、必要なものを全て備えてくださるわけで、私たちの最も大きな任務はキリストの福音を、恵みの福音を伝えることなんです。神の望みは全ての人が救われて真理を知るようになることなんです。パウロはそのことをよく知っていました。以前は彼はそのクリスチャンたちを滅ぼすものであったわけですけど、神の憐れみ恵みによって許されて、今は福音を伝えるわけで、でも彼は人に喜ばれ、人に認められるためにそれをしたのではなく、主に喜ばれるために彼は福音を述べ伝えたわけです。それは私たちも同じように彼に見習って歩むように、神は特別に彼をそのように模範として置いておられるわけですね。ですから私たちもパウロの生き方を模範にして、同じように主に喜ばれるために福音を述べ伝えるものでありましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちを恵みによって救ってくださりありがとうございます。どうぞ私たちが許されたこの恵みを、憐れみをいつも思い起こしながら、感謝をしながらあなたに仕えていくことができますよね。そして周りの人たちに主に仕えるように仕えることができますよね。私たちをどうぞあなたが助けてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りします。アメン。